はい、じゃあ続いては2通目のお便り。
はい。
まゆみさん、シスタさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
いつもブログとポッドキャストを楽しく拝聴させていただいてます。ふみと申します。私は長年ドイツに住んでいて、10年ほど前にロンドンでまゆみさんとお会いしたことがあるファンです。覚えていなくても構いません。Of course I remember. Of course I remember. これ、本当にもう10年ぐらい前ですね。She got in touch and we went for dinner. 確か、ドイツ人とのハーフの方だったんですけど、I do, of course I remember.
忘れるわけないですよね。
今日は、ポッドキャストで取り上げてほしいテーマについてメールをします。イギリスの教育制度がいまいちわからないのですが、プリスクールから始まり、大学進学までどんなタイプの学校があるのでしょうか。また、大学進学を希望しない人向けの中高等学校もあるのでしょうか。社会的地位や、特にロンドンは多国籍ですから、人種によって選ぶ学校も異なると思います。余談ですが、私が教育制度に興味を持っているのは、ドイツの制度もなかなか細かく、日本でいう小学5年生から子供を育成する方向性が枝分かれするシステムになっています。個人的にはあまり賛成できない制度なので、他国と比較してみたい気持ちがあり、お二人にこのテーマを提案しました。お時間ある時にご検討いただければ幸いです。それでは、いよいよ正月休暇を過ごしください。ということなんですが、ふみさんありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、ご結婚おめでとうございますです。そうなんですよ。Facebook でちょっと繋がってるんですけど、I'm sure I'm a couple of years late, actually. ちょっと何年か前の話だったかと思うんですけど、確かご結婚されたと思うので。
Well, congratulations.、
はい、congratulations. ふみさんね、ドイツ人とのハーフの方だったので、それで多分ドイツとの比較で、ね、いろいろ違うのかなと思ってらっしゃると思うんですけど、そのお会いした時は、ホリデーでイギリス来てたのに、その間、イングリッシュスクールに通っている。確かおっしゃってて、休暇なのにそんな、
すごい
と思って、
ね、Would you do that? If you went to Germany, would you go to a German school?
Of course not. だからすごい、モチベーションも高いしね、すごいなと思ったのを覚えているんですけれども、ドイツ、私たち、for those of you who don't know, we lived in Germany for a year when we were eight or nine years old. でその時は、ドイツに住んでたんですけど、イギリス人学校に通っていました。
British school, yes.
はい。ドイツにあるイギリス人学校に通っていたんですけれども、その、細かく、職業に進む人と、進学する人とで分かれる、枝分かれするシステムって多分ですけど、ドイツってその、レアルシューラーとギムナジウムとかに分かれるじゃないですか。うん、で、それもあって、なんか、うちの両親とかは、イギリス人学校に入れたらしいですね。
まあ、英語もまだ、ね。
英語はまあ喋れたんですけど、ドイツ語をする、習うにはちょっと遅かったんじゃないですか、
ね。あとまあどれぐらいいるか分かんなかったですからね、うん、ドイツにね。
だから当時はそのイギリス人学校っていうのは、イギリス人のエクスパッツ。
そうですね。
駐在、ドイツに駐在してるイギリス人の人、子供が通ってたので、その、もうちょっとね、学年が上の人とかは、イギリスの試験を受けてましたよね。
そうですね。
っていう、そんなバックグラウンドもありつつ。
The premises with a German gymnasium, I seem to remember.
I'm not even sure if it was a gymnasium.
I'm pretty sure they said it was a gymnasium.
そうなの?
From what I remember.
Did they mean that in
a generic sense?
じゃなくて。
No, so basically there was a playground that we shared with a German school.
うん。なんかその、私たちの通ってたイギリス人学校、とドイツの地元の学校が敷地を共有してたんですよね。
時間制で校庭だけね。
うん。
敷地っていうか建物は別だった。
そうだね。校庭だけなんか時間制だった、ね。
時間制でたまに一緒になることがあるんですよ。なぜかそういう時は若干敵対してましたよね。このジャングルジムとか、うん、私たちブリティッシュスクールの友達で楽しく遊んでたら向こうからドイツ人の子供がわーってきて
本来向こうのだからね
本来向こうのなんですよねでもなんか死守してましたよねでそういう時だけなんとなくドイツ語で喋ってた気がしますあっち行けぐらいの
ドイツ語の授業はあったんですよ一応
ありましたね
We had an hour of German and an hour of French per week やってるようなやってない
やってるようなやってないようなドイツ人とイギリス人のハーフの子がいたじゃないですかクラスに兄弟で、ね、その子たちは当たり前 なんですけど、すごくうまいんですよ、ドイツ語が。
てか、家ではドイツ語
喋ってるんで。
てか、ドイツ人のハーフの子いっぱいいたんで、学校で。
そう。で、だから、ドイツ人の、ドイツの学校の友達、友達じゃないや、ドイツの学校の、子供たちが、わーって来た時はいつもその、ハーフの子たちを前面に出して、あっち行けって言って、みたいな。それしか覚えてないんですけど。
あった。
団結してましたね。
ありました。そう。で、その、多分、ゲムナジウムとかの、そういう学校に行く進路が早いんですよね、ドイツはね。
枝分かれが、
イギリスより早いんですよね。小学校5年生っていうからには、そういうことなんでしょうね。うん、で、まぁ、ちょっと、私これ一応、なんか、イギリスの学校の制度を第三者に説明しようとする、しようとしたときに、なんか、I had to look this up, embarrassingly, because I wasn't really sure whether I could actually explain it in a way that a third person would understand. ちょっと、じゃあ、すごい大まかに言うと、なんか、イギリスの教育制度って、三つに分かれてて、
三段階ですかね。
段階というか、まあ、名称が違うんですけど、まず、5歳から7歳で小学校を始めます。So that's your primary school.
5歳から7歳なんですかね。
5歳から7歳っていうのは、そのちょっと誤差があるの。Like、you don't have to have started at a particular age, so long as you are
なんか、ぬるっと始まりますよね、小学校って。まあ、考えてみれば。
そうだね。なんかみんなで一斉にっていう感じでもないんですけど、うん、まあ、5歳から7歳の間に小学校に入学して、で、その小学校の期間のことを大まかに primary education。
そうですね、言いますね。
で、11歳ぐらい、またぐらい。
なんか適当すぎますよ。理由があるんですよ、これには。
う
ん、
11歳、まあ私が11歳だったので11歳にしますかね。うん、11歳で、日本でいうところの中学校に入学して、そこから18歳までの期間を secondary education。
まあ中高一貫ですよね。うん、
で、これちょっと細かくなってくるので、細かいことは後に置いといて、from 11 to 18, that whole bit is called secondary education.
Yeah. Having done the primary, you move on to the secondary education.
で、ちょっと、I'll come back to this bit later, so I'm gonna put this aside. で、その後の大学、これはもう年齢とかまちまちなのであれなんですけど、うん、大学は higher education。
そうですね。
ということで、まあその3段階があります。で、primary school はまあ小学校だからいいとして、secondary school 中高に進んだ時に、まあじゃあ6年生で小学校卒業して、そこから中学校の最初の年を7年生として、で実際イギリスでは多くの場合、year 7から始まるので、
7年生。新入生、新入中学生のことを year 7って言いますね。
っていうところが多いんです。だからそのまま7、8、9と数えていくと仮定して、16歳。までが義務教育です。
はい。
So even though secondary education covers all the years between 11 and 18, your 義務教育 actually ends at 16.
Yeah.
で、何が16歳であるかというと、16歳って year 11. So that is the last year of 義務教育。Mm-hmm. で、その year 11でが終了するその年に、GCSE という統一試験があります。
そうです
ね。それは全国で統一。試験なんだよね。だから、whatever school you go to in whichever part of the country, in England, sorry, I forgot to mention. まあ、スコットランドとアイルランドちょっと置いといて。in England, everyone, sits.
Unless you're doing an international baccalaureate.
ちょっと leave that for a bit. 今ちょっとイギリスの話してるから、それ言うと。
Well, some schools do IBs now.
言うとめんどくさくないから、ちょっと待って。とりあえず GCSE を受けます。で、それを、そこで、まあ、義務教育は終了なんですけど、11年生で GCSE を受けます。で、その後ですね、2年間、6th form という、リンバーがあります。その、6th form っていうのは、要するに、大学受験の準備期間で、ここね、あえて日本語で説明しようとして、初めて私は知ったんだけど、6th formに進学すること自体、進学準備なんだよ。
まあそうですよね。
言われてみればそうなんだけど、私たちの周りでは基本的に進学する方向だったので、みんなシックスフォーム行ったんですけど、この時にシックスフォームに進学しない人は、そこで further education というまた別のエリアに行くんですね。で、その further education というのは、まあ、その期間の総合名称なんですけど、 日本語で継続教育って訳されてるみたいなんですけれども、大学進学に希望しない人は、職業専門学校などに行く。その部分を further education と呼んでるみたいです。うん、で、その職業専門学校では、例えばビジネスだったり、デザインだったり、職業や就職との関連が強い vocational course、ね、っていうのをやってます、ね。だから私たちが通ってるような学校では、進学する前提でそうじゃない人向けに、まあ多少ガイダンスはあったかなぐらいの感じですよね、感覚としては。
そうですね。うちはほぼ大学行きましたからね。
うん、そう、なので、このシックスフォームっていうのが割とイギリス特有かなと
思いますよ、ね。あ、そりゃそうでしょうね。聞かないですよね。しかもなんでシックスフォームっていいんですかね。
なんででしょう。なので、シックスフォームっていうのは、さっきのイヤーセブンから始まった場合の、12年生と13年生。
そうですね。最後の2年ですね、うん、中高の。
で、その2年間で、A-Levels という試験に向けて、なんて言うんでしょう。進学準備をしています。
はい。
で、その2年間での終わりに、終了時に A レベルというのを受けまして、それを、その成績を持って大学受験になります。
そうですね。
なので、そこから大学が higher education ということで、それぞれ大学に進学するので、うん、職業専門校があるというよりは、その資格の性質ですよね。
職業専門校ありますよね、でも。
うん、いや、あるんだけれども、その、
その vocational コースをやってるような学校もあるし、ね、apprenticeship みたいなものもありますし。
そう、あ、そういうの忘れた。最近では、その apprenticeships、見習い制度というのがあって、大学と企業が共同で作成したカリキュラムを、働きながら、お給料もらいながら、学校にも行けるというような。うん、で、この apprenticeship ってどっちかというと、なんか職業系ですよね。
インダストリー系ですよね。うん、多いですよね。
で、どんなのがあるでしょう。なんか手に職系ですよね、どっちかっていうと。
うん。シェフになりたいとかそういうのもあると思うし、うんうんうん、まあ、ものによってはエンジニア系とかもあると思いますし。
そうですね。なので、最近はこれの背景として、私たちが大学に通ってた時に比べて、大学の、tuition fee、大学、なんていうの？
授業料？
授業料が、もう、exponentially increased。
そうなんですよ、ね。
信じられないぐらい高くなったんですよ、私たちの頃に比べて。だから大学に行きたくても行けない人がすごく増えてきて、それの、まあ、代替案っていうのも変ですけど、それの一つとして、アプレンティシップもまたこんなに伸びてきた。私たちの時はそんなになかったですもんね。
アプレンティシップ。そんなになかったですね、うん、やっぱり、
うん。そう。で、まあ、ちょっと前後しますけど、義務教育中は全員このナショナルカリキュラムというものに沿って全国同じような、まあね、コーサブジェクト、国数、シャーリーみたいなのをやってるんですけど、イギリスの場合、その、義務教育に絶対学校が教えなきゃいけない科目の中に、religious education といって、宗教学が入っているのが、割と特徴です。
え、GCSE でですか？
うん。GCSE じゃなくて、その、ナショナルカリキュラムのコーサブジェクトの中に。
やらなかったなと思って。それは私漏れてるかなと思って。
選択してないです。でも、RE は一応授業として受けなきゃいけなくて、ねはい、ただ、親の意向で、その RE の授業から、例えばですけど、ものすごく宗教が、はい、独自の宗教を持っていらっしゃる方とかは、親御さんの意向で、その授業に出なくてもいいんですけれども、ね、学校側としては、やらなきゃいけないという、うんうん、義務教育の、そういう側面があります。
でも、それなりに、便利でしたよね、授業。なんか、ほんと、かじっただけですけど、うん、その本当の義務のベーシックな部分しかしてないですけど、大まかに世界でどういう宗教があって、それがどういうことなのかぐらい。
まあ、そうですね。
ちょっとね、知識としてあるので。
教義とメインの教えと、そういう人たちはどう、何を。う
ん、普通に教会の特徴の、さあとかもやりましたもんね。衛生とか書いて。カトリックの 教会とはみたいな。
という感じなので、学校の種類なんですけど、
ね、今のはこの学校のステージですよね。
そうですね。別、それぞれのステージをおさらいした感じなんですけれども、学校の種類っていうと、やっぱりこのセカンダリースクール、中高学校の部分に、ちょっと違う学校が、ある、
ね。小学、プライマリースクール。
ちょっと待って、プライマリースクール置いとこう。セカンダリースクール。だってこれ進学の話ですよね。本来は。ふみさんの質問のメインは。なので、ちょっと、プライマリースクール置いて、excuse me、置いておいて、 セカンダリースクールの、いろんな違う種類っていうことを言い始める。俺言い始めると、ややこしくなるんだよな。まあ、じゃあちょ、why don't I talk about my school then?
Why don't you talk about different types of school?
For people who may not know this, 私とシスター実は小学校までしか一緒じゃなくて、その後の中高大学全部違うんですね。同じ学校に行ってないんです。だから、私の学校、例えば私の行ってた学校っていうのが、いわゆる comprehensive school っていうものなんですよ。comprehensive school っていうのは、入学時に試験のない学校の総称なんですけど、でも私の場合はそうだったんですけど、その中で成績順に分かれてたんですね、クラスが。And I did not know this, but apparently that's rare. And apparently that has got a lot to do with the area that we grew up in. For me, that was perfectly normal, so I didn't realize that on a national level, people don't do this.
But comprehensive schools, generally speaking, are the local school where if you live in the locality, you can go to that school.
Yeah, so everyone You're in the catchment area, yeah. you are entitled to go there. I guess we'll need to touch on grammar schools, just so very, very briefly. すごくこれややこしくなるので、とっても軽くちょっと触ると、私たちの住んでるエリアっていうのが結構特殊で、イギリスにはグラマースクール制度っていうのが一応ありまして、グラマースクールが何かっていうと、公立校、だから授業料の発生しない公立校で入学試験を設けている学校のことをグラマースクールと言います。で、そのグラマースクールっていうのが全国で今160数校しかないんですけれども、はいで、その中で、さらに、昔ながらの入学試験を採用している学校っていうのは、本当にもう少ないんですね。うん、で、たまたま、その制度がまだ生きてるエリアなんですよ。私たちの育ったエリアというのが。うん、so, there are grammar schools in our area that are very pure to the tradition of grammar schools. Now, there are some schools,that are fee-paying private schools that have retained the title of grammar schools because they were former grammar schools.、Mm-hmm. で、シスターは11歳からずっとグラマースクールなんでしょうね。
そうですね。だから、まあ、つまり受験したんですよね。
そう。だから、シスターは11から18までずっとグラマースクールで、私は11から16まで comprehensive school。で、この6フォームの時だけグラマースクールに、シスターとは別のですけど、グラマースクールに転校したんです。なので、but even then, that was because we both live, well, obviously, we live in an area where grammar schools were fairly the norm. で、このグラマースクール制度っていうのは、そのブレア政権の時にほぼ廃止になりまして、they are not allowed to create new grammar schools, well, since that time. So it's kind of a bit of a dying breed of schools, if you like.In terms, it's very political, I feel, like having researched all this, I didn't quite realize how political, you know,
the education system is.
Yeah, so, for instance, your grammar school, the one you went to, and my grammar school. 今調べたら、学校のステータスは両方ともアカデミーなの。
okay.
で、アカデミーってなんだっけと思って調べたら、it's basically they are allowed to take themselves out of the LEA's control, and they can set their own rules.I think that was a move more to distance themselves from the political yo-yo because every time we get a new government and they change educational policies. So in order to minimize the effect of that onto their curriculum, I think that's when our schools took themselves out.
ちょっと想像しにくいと思うんですけど、ね、日本では想像しにくいと思うんですけど、あまりにも政治的な影響が大きい。大きくて、それがどういうことかというと、私が学校に帰ってた時に、ブレア政権になった時に、予算削られすぎて、結局、給食が廃止になったんですよ。そこからもう二度と給食を見ることはなかったので、まあ、本当入った当初ぐらいだったと思うんですけど、年齢がバレますね。
そうですね。
そこからもずっとお弁当持ってきましたからね、私たち。
シスターの学校、すごい名門校なんですけど、貧乏で。
そうなんですよ。予算削られすぎて、シス 質素極めてましたからね。
なんか私が覚えてるのが、体育の授業っていうのがあるんですけど、で、まあ大体みんなホッキーとかやるんですよね。
ホッケーですよ、
ホッケー。いや、私の。
外でやるホッケーですよ。アイスホッケーとかそういうかっこいいやつじゃないですからね。
私の学校とか全部そういう備品はあったので、私は何も持ってかなくていいんですよ。でも、シスターの学校全員自分でホッケースティック買わなきゃい
けない。月曜日の朝から、わかります？ホッケースティックってすごい重いんですよ。それをちゃんと持っていくと地面するので、背が低いうちは、肩に担いで、その先っちょにホッケーブーツをかける浦島太郎スタイルだったんですよ。信じられます？
なんかそういう備品を買わされて、てましたよね、
個人個人がもうマウスピースから何から全部買いましたからね。お母さんにホッケースティック買ってって言ってね。
でもまあそんなこんなで私たちの住んでるエリアがたまたますごいグラマースクールエリアだったので、うん、割とそれが普通のこととして育
って、グラマースクールに行くもんだってみんな目指してましたからね。
うん、でそう思ってたので、でいかにこれが珍しいことかっていうのを知ったのは、まあ大学に入ってから。なんかこう、グラマースクールとは何ぞやみたいなね。
うん。え、グラマースクールって何みたいな感じだったんですよね、周りが。
って、なんかシスターなんか授業で習ったって言わなかった？
あ、そうですね。私心理学なので、大学は。心理学の、何でしょうね。何のモジュールだったんでしょう、あれは、Social Psychology and Education みたいなモジュールの時に、イギリスにはいろんなシステムがあるじゃないですか、みたいな感じで、グラマースクールとかもありますし、みたいな、こう、講義で出てきて、周りがざわついて、グラマースクールって聞いたことがないんですけど、みたいな。あ、グラマースクールに行ったことある人とか言われて手を挙げたら本当に少なかったんですよね。うん。
でも、だって全国160しかないから。
ですよね。少ないですよね。
でも、このリスト見てみると、だいぶ、だから私たちの周りにある、あそこでしょ、あそこでしょ、あそこでしょって入ってるんですけど、うんうん、全国に見たら本当に局部的にしか残ってなくて、うん、でこの間もなんか私、の職場で誰かが、え、ここでグラマースクール行ってた人いるの？みたいなこと言ったら、私ともう一人、その子ケントン出身なんですよ。ケントン、オーピントン出身で、うん、そこも確かグラマースクールエリアなんです。だから二人とも、そう、あるよ、みたいな感じだったんですけど、でも全国的に見てそんなに少ないんだなっていうのは知らなかったんですけど、でもグラマースクールはやっぱり11で、学力試験で、入学者を決めるので、そういう意味では、it's for、academically gifted pupils。
まあ11歳でね、何が分かってるって話なんですよね。多分
それクミさんもおっしゃってることと一緒だと思うんですけど、その小さな時点でまだ解けない時期で学力で将来を決められるのはどうだっていうことで、グラマースクールの人気も下降線なんでしょうね。やっぱそのグラマースクールの背景としては、昔はね、その貧乏な子というか、お金のない子をなんかオックスブリッジに入れるみたいな側面もあったんですよね。
そうですね。お金がないけど、まあそれ、そこそこ学力があった人が、
優秀な普通の子、
うん、どうすればいいのかという。
で、まあ、again, this might come down to sort of class and everything, so it's a bit、
Well, we haven't even talked about private and public schools, have we?
まあでもそうですね。この中で、さらに、私立校と公立校に分かれている。まあ、comprehensive schools are all state schools, by the way.
comprehensive も、grammar も、non-fee paying, だから state schools ですよね。
These are all state schools.
日本でいう公立校ですよね。う
ん、でも公立校の方が圧倒的に多いんですけどね。で、学費が発生する私立校っていうのはまた別にあって。
So, and then in terms of sectors, so we were talking about state schools here, grammar schools and comprehensive schools are both state schools, 日本でいう公立校ですよね。授業料が発生しないという意味で。うん、And then there are private schools where you have to pay fees. And of private schools, there's a subset of schools called the public schools. Well, it's misleading because they're called public, but that's not to be confused with state schools.
なんかパブリックっていうと公立校かと思いきや、違うんですよね。
違うんですよ。And public schools are what a lot of people outside of Britain might imagine to be a traditional English school. ハリーポッターみたいなああいう感じの学校とか、Eton School, Westminster, Winchester, Rugby, そこら辺のハローとか、塩ビ服をね、ユニフォームで着るような、とてもトラディショナルなああいう学校をイメージすると思うんですけど、ああいう学校はまあ大抵がパブリックスクールものに属してるんですよね。プライベートスクールの中でも。These are traditional schools which are now, known as public schools. And they are basically older, as in traditional, student selective, fee charging, independent secondary school, which caters for children aged between 11 and 13 and 18. And they were
In the past, primarily for boarding school male students, although most now cater for both sexes and take in day students as well.
Well, so that's the history of it. So I think the modern day association that we have, or like a generic association, is that they are boarding schools, you know, extortionate boarding schools.
Very expensive boarding schools, yes. という認識ですよね。
そうですね。だからパブリックスクールっていうと、歴史のあるボーディングスクールで私立校っていうイメージですよね。今となっては。
そうですね。
パブリックっていうことの言葉の響きで、公立校と思う間違われやすいですけど、それが私立校の一番高いやつなので、日本語だと間違
わない。ちょっとね、よくわからないんですけど、こちらで、but he's from a public school っていうと、ちょっとその、
ポッシュな感じ。
ボンボンだからみたいな感じですよね。
ボンボンのイメージがある感じですよね。So there are these different schools. So if you went to those academic schools, I guess by the nature of your school,結構進学率が高くって、しかもその GCSE とか A-Levels っていうのは自分で受ける科目を選択するんですけれども、その科目、推奨されてる科目っていうのが多少違うかもしれないですよね。
そうですね。
大体その Core Subjects とか Pure Subjects って言われている、まあ国数シャリーですよ。その、そこら辺のみっていうのも違うかな。そこら辺、勉学というものはこういうものじゃみたいな。
ありますよね。
うん、やっぱり。
ヒストリーとかね。
だからまあ、ラテンとか多かったりね、ヒストリーとか。
そうですね。うちの学校、うん、ラテン語必須でしたから、ね。
グラマースクールはみんなね、ラテン語、もともとグラマースクールでそもそもラテン語を教えるためにできた学校なので、ラテンをやるんですよ、グラマースクールはね。うん、だから A レベルとかでも、例えばですけど、デザインとかはあんまり。
デザインとか、コンピューター系とか。
うん、IT とか、あんまり推奨してなくて。
今はね、もう全然そういう、学問も知名度上がってきているので、確立されてきているので、うん、どちらが上ってことはないんですけども、やはり伝統的な科目を好むというか、推す傾向にありますね。
ですね。だから一番。Okay, well, so why don't we talk about which A-levels we did actually take? So, at the time of A-levels, like A-level 受験の時点で私もシステムグラマースクールだったわけですけど、at the time we only chose three subjects. で、その三つの科目っていうのが、I did English literature, government and politics, and German. なので、英文学、政治学、ドイツ語が私の大学受験科目でした。
大学受験を見据えての選択になりますからね。
And you did?
And I did mathematics with statistics, classical civilization, and French. まあ、数学、括弧統計学みたいな。と、フランス語と、Classical civilization. 日本語では古典文明というらしいです。簡単に説明してしまうと、ギリシャとローマ時代の文学、哲学、そういったものですね。
うん、もう進学を完全に見据えてなので、もうピュアな勉学に押そうとしますよね、こういう学校。だから、
そうですね、
何校とか専門職の強い学校があるっていうよりは、自分の進学した先の学校のなんていうか、性質上
そうですね。うん、まあ、進学率があまり高くないような学校だったら、もっとテクノロジーとかデザインとかも全然そっちをしたらどうかっていう学校も多いと思います。
But I guess that's kind of thought of more as vocational courses.
Anyway, yeah.、
うん、ということなんでしょうね。で、なんか見てみたところによるとですね、この A レベルっていうのが割と専門分野にもうすでになってきて、いるので、うん、日本の人が高校を卒業した時点で、イギリスの大学に留学する場合、A レベルがちょっともう専門すぎるので、必ずこのファンデーションコースっていうのを経由しないとイギリスの大学に留学できないんですって。そうですね。うん。ということで、ドイツほど早い時点で分かれてはないものの、まあ、私たちたまたま特殊な地域に住んでるので、ドイツよりさらに早いかもぐらいの、あ、一緒ぐらいかな。そういう人もいたっていうことですよね。
そうですね。う
ん、で、まあ、大学まで進学する前提の場合は、この6フォームを経て、すでに進学準備をしているということなので、16から18の間で、まあまあ、固まってますよね。
まあ、あれですよね。この A レベルの科目を選んだ時点で。
うん、ていうか、6フォームにやっぱ進学した時点で進学意思ですよね、それが。
あ、もちろん進学意思はそうなんですけど、あんまり、潰し聞かないと言いますか、大学で、
まあ日本も一緒ですよね。医学部をや、あの、医学部に、医学部を受験したい人は A レベル選択しなきゃいけない科目決まってくるじゃないですか。
うんうん、
もう、it's, you know, biology, chemistry and physics, and maths or something. で、それじゃ、そうじゃない A レベルを選んでしまった人は、そっから大学でいきなり医学部受験とかはもちろんできないので、うん、その大学で何を勉強したいかを、もう、明白に分かってないと選択できないので、科目を。2年ぐらい前から分かってなきゃいけないって感じですよね。
うん、そうですね。本当に今、駆け足でちょっとね、あれしたので。
特殊ですよね。
受験のこととか、それぞれの試験、GCSEs とか A levels とかの試験のことなんかはまた、機会があれば、個別に話してもいいかなと思うんですけど、ざっと、こんな感じです。
駆け抜けてみました。
ふみさん、ありがとうございました。Do let me know if you're ever in the UK again, we can go for lunch or something, that'd be great. 次なんですけど、次回、予告できるほどではないんですけど、ちょっとぼんやり考えているのがあって、何回か前のエピソードで、うざいビジネスジャーゴン、をやったじゃないですか。
やりましたね。
で、それの続編というか、社会人シリーズ、ちょっと私が思っているのが、CV and interview technique なので、履歴書と面接、仕事の面接に関してちょっと話したいなと思ったので、
はい、
どうですかね ?Would that be of interest? 結構イギリスのやり方もそこそこユニークだなっていうのを自分が、最近の社会人生活の中で割と実感することが多かったので、まあ参考にはならないかもしれないんですけど、就職に関するインタビューのやり方、フォーマット。
まあ転職とかね、そういう人もいると思うので。
割とイギリス流のそこをちょっと説明してみようかなと思うんですけど、So if anyone is interested, please do let me know, of any questions beforehand and I'll try to answer them. Also, if anyone's ever had an interview,Any weird questions you got asked during a job interview? なんか不思議な質問された経験があるとか、履歴書でこんなことをどう書いていいのか迷ったことがあるとか、そういう質問があったりとか、逆に私日本の面接とかはやったことないので、そういうのもちょっとね、材料になりそうなことなどメールで教えていただけたら、多分次回以降ちょっとそういうそっち系の質、ね、エピソードをやろうかなと思います。
教育ときて、就職と。
そうですね。なんか、どういう順番でしようかなってちょっと迷ってて、やっぱり、インタビューより先に履歴書ですかね。
ね。
うん。
質問があったら。
ぜひぜひ教えてください。っていうことを言うとね、シスターがすぐ、やだ、硬いのやりたくない。楽しいやつやりたいとか言うんですよ。何をしたいの楽しいのって何ワンエピソードそのままお菓子食べたりしたいの
したい。
社会人シリーズはシリーズでやるとして、なんかその楽しい系みたいなの、なんかリクエストあったらそっちもじゃあ募集してみたら、なんかすぐそういうこと言うから。
硬くないのもお待ちしております。
はい、じゃあたまにはシスターこれ読んでもいいんじゃないですか。
このポッドキャストは、
違うこっち。
この番組ではリスナーの皆様からのメールを募集しております。普通歌ご感想、各コーナーへの投稿などすべてのメールの宛先は podcast.qb@gmail.com、Twitter はハッシュタグキューブリット QBRIT をつけてつぶやいてみてください。
ということでまた次回、社会人シリーズ
はい
でお会いしましょう。
はい、
すみません。
バイ。